まあ、さっきの今治造船もそうだし、伊那食品もそうだし、このミレニアムゲートテクノロジーの竹内社長もそうなんですけど、くじけない社長さんの一番の軸、杖、これってきっと感謝なんだろうなってすごい思います。誰かに勝ちたいとか、お金持ちになりたいとか、なんか自己欲じゃなくて、地域の人に助けてもらった、支えてもらったとか、お父さんお母さんが支えてくれたとか、先代の方々がずっと支えてくださった、ここまで土台作ってくださったとか、それに対して本当に敬意を表しているのか、感謝をしているのか、この気持ちの大きさが実は私たちというか、私個人なんですけれども、が一番本当は困難を乗り越える時の一番大事な杖であり、その気持ちがあるかないかっていうのが、実は困難を乗り越えられるかどうかっていう時にすごく自分に問われることなのかなっていうふうにしみじみ思ったんですけれども、まあ、このミレニアムゲートテクノロジーの竹内社長も、さあどうやってこのメッキの会社を立て直すかっていう時に、やっぱり原点に戻られたんですよ。原点に、お父さんが始められたメッキ、この仕事、メッキってなぜ世の中に存在するのかっていうところに戻られたんです。誰の言葉だったか忘れましたが、存在するものには意味があるという言葉があると思います。必ず、人間もそうです、会社もそうです、目の前にあるマイクもそう、時計もそう、存在するものには必ず意味がある。意味があってそこに存在している。一つたりとも無駄に存在しているものはない。であるならば、メッキというのはどういう役割を、どういう意味を持ってこの世の中に存在してるんだろうか。葉隠れですよ。武士とは死ぬことと見つけたり、同じようにメッキとは何々と見つけたり、これを考えようと。皆さんそれぞれお仕事をお持ちだと思います。業務をお持ちだと思います。商売をお持ちだと思います。何でもいいんです、葉隠れは。武士とは死ぬことじゃなくてもいいです。武士とは愛することと見つけたりでも、私は何でもいいと思う。一人一人の方がその本質的な定義、これを見出すっていうことが一つ原点に戻るっていうことなんではないかなと、私は社長のお話を伺ってて感じたんですね。で、このミレニアムゲートテクノロジーの竹内社長が見出されたメッキとはというのは、メッキとは世の中に存在するものの性質を変えるものと見つけたりっていう、まあ、そういうことなんです。どういうことかっていうと、ここにガラスのコップが、グラスがあるんですけれども、ガラス、ここに電気を通そうと思っても通らない。素敵な形だな、ここに電気が通ったらもっと素敵に使えるかもしれない、思っても電気通さない。でもここに電気を通す金属をメッキすれば、電気が通るグラスに変わる。つまりメッキというのは、そこにあるものにコーティングすることによって性質を変えることができる。そういうふうに考えると、世の中で性質を変えてほしいものは何だろうかっていうふうに、次の日からアンテナが立つんです。アンテナが、いろんなものを見るときに常にアンテナが立って、性質変えてほしいものって世の中に何があるかなっていうふうに思考が変わるんです。これがすごく大事なことで。